変えて時間を未来のために使おう。
こんにちは、ガッキーこと研修講師の新垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早いものでガッキー先生、うん、もう11月、
はい、いやー、本当ですね。毎年あっという間だ。
そう
話が出るのがこのくらいの時期ですね、うん、
あと2ヶ月っていうところですよね、うん、もうこの時期になると、うん、ガッキー先生は、はい、研修のお仕事はもう新人研修とかも入ってきているぐらいですか？
はい、すでにもう入ってきてますね。だいたい半年前くらいにはポツポツポツポツ、うんうん、はい、新人研修でどうしてもね、浅い、うん、早いんですよね。やっぱり各社さんね、その時じゃないとできないっていうものになるので、うん、時期がずらせないじゃないですか。
そうですよね、
うん、だから、うん、やっぱり各社さん力も入ってるし、研修会社側も力が入っているので、
うん、
割と早くからお話が始まることが多いですかね、
う
ん、
もう早いものだともう9月ぐらいから入
ってきてる
っていうことですよね。
そうそうそう、夏超えたぐらい、そう、依頼がね、ぽつりぽつりと入り始める感じです、
うんうん、いや、また忙しくなる時期がすぐやってくるっていうことですよね。
そうですね、はい、うんうん、ありがたいことですね、うん、まあでもね、新人研修の時期には、はい、うん、まあ、いわゆる企業一社に向けた、うん、まあ、はい、カスタマイズされた新人研修という場合と、うんうん、はい、それから研修会社が主催する公開講座って言われる、うん、まあ、応募した人が誰でも受けられるんだけど、そこに新人をこう送り込んでくるような新人向けの公開講座みたいなのが、はい、まあ、4月はあったりするので、はい、そこ、その依頼とであるんですけども、うん、
はい、
依頼が早いのは、やっぱり一社向けの方なんですね。うん、で、まあ、中には、こう、まあ、来年初めてその研修会社に新人研修を依頼するっていうなると、うん、もうちょっと時間かかったりすることあるんですけども、はい、毎年毎年、依頼のある会社さんっていうのもあって、
は
い、
うん、
もうそういう会社さんだと、もう今年もこうだったから、来年もこうみたいなのが割とすぐに決まって、
はい、
でそういう会社さん依頼が早いですね、うん。はい。
そういう企業さんだと、講師も今年も、去年、ガッキー先生にお願いしたんで、今年もガッキー先生にぜひお願いしたいっていうような、そういう依頼とかもやっぱりあったりするんですよね、きっと。
そうですね。もちろん全部ではないんですけども、うん、気に入ってくださった会社さんは、もう来年も同じ講師でお願いしますっていうふうになったりするので、会社さんによっては、それこそ4月に終わったらすぐに来年の予約っていう会社さんも実はちょっとあったりするんですよ。
すごい。
もう来年も押さえてくださいみたいな。押さえとかないと他ので埋まっちゃうかもしれないからっていう。そうなんですね。で、結構もう日程がその会社のスケジュールとして、年間スケジュールとしてもうここにやるっていうのがあると決まっている会社さんの場合だと、もう早い段階から日程が決められるので、まあ、そういう会社さんもあります。本当ありがたいですよね。また来てくださいって言われるんです
よ。うん、うん、はい。もちろんね、それだけ信用もあるっていうこともありますしね。あとは、やっぱり慣れている先生の方がいいですよね。うん、安心っていうのもね。
そうですね。うん、まあ本当ね、ありがたい。まあ私自身もできる限りなんだろうな、こう毎年毎年同じ、うん、まあ、クオリティとしては同じように。だけど、その毎年毎年、やっぱり、こう、新入社員の傾向が若干違ったりするじゃないですか。
は
い、だから、私が同じものを提供するんじゃなくて、できるだけ、こう、様子を見ながらね、合わせて、あげられるところは合わせるようにしてるんですけれども、まあ、そういったところもね、気に入っていただけてるのであれば、ってところですよね。まあ、相性もあると思うんですよ。例えば、会社の、その人事の担当の方と私の相性もあると思うし。はい、
うん、そうですね、う
ん。はい。だから必ずしもね、ご依頼またいただけるとは限らないの、もう重々承知の上なんですが、
うんうん、
でも何社、いくつかはですね、 また来年もっておっしゃっていただけてて、
素晴ら
っていうとこ
しい。
です。でね、実はもう、具体的な名前は絶対出せないんですけれど
はい、も
も、
ちろんですよ。
もう過去何回もやらせていただいてる、新人研修の時期にやらせていただいてる会社さんがあるんですよ。で、ちょっとこれは一つのネタ話みたいな、ネタのお話みたいな感じで捉えていただければと思うんですけども、初めてその会社の担当させていただいたときは、対面研修だったんですね。はい。対面研修。で、新人の採用の人数が、そこそこ多い会社さんなんで、一クラスだとちょっと多すぎるということで、二クラスに分けます。で、同じテーマの同時開催ですね。二人の講師で同時開催。で、パーティションで仕切られ、パーティションというか、ちょっと仕切りがあって二部屋に分かれていて、で、担当、人事の担当の方は、行ったり来たりしながら、こうね、見てたわけなんですよ。で、そしたら、ちょっと、あまりにも 差がある、みたいな話、ちょっとなりましてですね。で、終わった後に、その担当の方から、講師によってこんなに違うんですね っていう、ちょっと一言がありまして、それが、なんていうんですかね、いい意味で、個性があって、違うだったらいいんですけども、ちょっとネガティブな感じのご発言だったんですよね。で、もしかすると、もう一人の方に若干不満を抱かれたかもしれない。残念ですよね。で、私は別にその講師のこと見てない。登壇見てないわけなので、ちょっとわかりませんけれども、ただ私としてすごく印象的だったのは、その講師が、休憩時間とか、始まる前終わった後、顔合わせるたびに、自信なさげな発言をやたらとする。
ああ、それは良くないですよ
もった
ね。お客様の
いないですよ
前
ね。
とか、ね、担当者さんも聞いてるかもしれないし。
そうなんですよ。なんか、私でいいんでしょうかと。本当は私なんかよりもとかって言うんですよね。それ不安にしかならないと思うけど。講師は、堂々としているべきじゃないですか。威張るんじゃなくて、堂々としているべき、自信を持ってそこに佇まいとしてね、自信を持っているべきだと思うんですけれども、そこが、なんでそんな自信ないことを言うんですか？みたいな。もうなんかね、すごく不思議だったんですよね。で、翌年、同じ会社にアサインされたんですけど、コロナになっていて、オンラインだったんですよ。で、その時に、また2クラスに分かれて、オンラインだったんですけども、理由はわかんないけど、別の講師が、もう1クラス
ま
の
た
方で担当されていました。で、なんですが、実はその会社さん、私は毎年アサインしていただいてるんですけども、もう1人が毎年変わってるんですよね。で、それはスケジュールが合わなくてそうなっているのかもしれないし、
ちょっと、なんか、ちょっと、自分の会社の希望としては先生が違うのかなっていう感じもあるってい
も
うこ
ある
とで
か
す
も
か。
しれないし、ちょっとそこまで全部はわからないんですけれども、ただ一応その担当の方オンラインでも、両方ちょっと見ている雰囲気があって、で、一応ね、進行上はある程度足並み揃えてくださいみたいなリクエストがあるから、午前中にはこのくらいまでは進んどこうね、みたいな程度のものは、もちろんやっとくんですよね。で、なんですが、結果的に受講者のアンケートを取ったりとか、あと受講者の反応を見ると思うんですよね。で、その時に、いろいろなご判断があるんだと思うんです。で、今年もですね、オンラインで2クラスで、またね、別の講師の方がもう一クラスでってやったわけなんですが、で、来年のご依頼が、来まして、で、そしたら、とうとうですね、2クラスに分けると差が出てしまうので、来年は1クラスでやります。オンラインで1クラスやって、ただグループワークがあるから、そこの巡回は追いつかないんで、サブ講師を入れて巡回してくださいみたいな。っていうの 感じになりまして、やっぱりその差がね、すごく気になってたんだなーっていうのをちょっと思ったんですよね。で、これ、講師でどうにかできる話でもないのでですね。講師ごとの個性があることはもちろんいいと思っていて、なんですけども、まあ、ただ最終的にその満足度というところでね、もしかしてそのギャップがあったりしたんだとしたら、なんか、本当は振り返りでね、何が必要だったのかみたいなところが、まあ、洗い出せたらよかったのではないかなとも思うんですけれども、はい。まあ、そんなことがありまして、でもありがたいことに、はい、ご指名をいただきました。
素晴らしい。
ねえ、まあ、担当の方が気に入ってくださってるっていうのは、まあ、わかるんですけれども、すごくありがたいことなんですけども。はい。
もう絶大なる信頼を得て。
いやいやいやいや。
お声かけていただけるって、もう、
もうね、嬉しいです。
講師として素晴らしいじゃないですか、やっぱり。
いや、なんか本当ね、お役に立ててるなら、本当嬉しいな、もうその一言なんですけども、やっぱり研修した時に、受講者一人一人のその理解度とか、満足度とか反応っていうのはとても大事なんですけども、それ以上にそれを見ている研修担当者の方、がどう感じられるかっていうのも、
結構
すごく大事だと思っていて、ね、やっぱり、いや、やっていただいてよかったですって、私はやっぱり言ってもらいたいと思ってますし、本当なんかね、そこで何か課題があれば、それはそれで改善しなきゃいけないんだけれども、でも、いや、ちょっとしたことはあったけれども、全体としてはすごくよかったですとか、次回はちょっとここを改善できたらいいと思いましたって言ってくださったりとか、それってすごく前向き発言なんです。そういうのがいただけるように、まあ本当ね、もうなんかもう毎回毎回がだからもう、はい、もう一生懸命です。ねえ、本当に正解、これが正解だみたいなのはなかなかなかったですよね。
やっぱり、ただ、教えるとか、ただ寄り添うだけだと、次に続かないですもんね。
そうですね。まあ、テーマにもよるんですけど、例えば、Excel の操作とかだと、その方たちの取り組み姿勢とかっていうのはそんなに関わらないし、ただ、ここはどういう場面で使えますよとか、こういう仕組みだからっていうところを、まあ、強調してたりはするんですけども、例えば、フォローアップ研修みたいな、ちょっとマインド的なものの研修の場合だと、時には若干厳しいことも言わないといけなかったりとか、こういうふうに考えるっていうことを求められてるんですよっていうことを伝えたりとか、私がじゃなくて、会社が、上司がこういうふうに求めてますよとか、っていうのを伝えたりとか、結構、いろんな視点でものを言うことも必要なんじゃないかなと思ってますね。だからまあ、内容によっても、メッセージの伝え方っていうのは、まあ、変わってくるかなと思うし、ねえ、なんかもうでも日々勉強、本当勉強です。現場で勉強させていただきながらやってるって感じですけどね。
いや、でもね、やっぱり、自分の力におごっているというか、こう満足してたら、やっぱり講師もね、成長はないですもんね。
そうですね。以前にもね、この中でお話ししたかもしれないですけど、上から教えてやるって姿勢は私は取りたくなくて、皆さんよりは確かに先輩なので知ってることが多いから伝えるけれども、でもそれは、皆さんに良くなってもらいたいとか、これから生かしてもらいたいし、私もかつてそうだったように、自分の仕事のためにですね、この時間を生かしてもらえるようにしたいっていうふうに思っているので、なんか私はきっかけを渡す役割。っていうふうにずっと思ってるんですよね。
でも、また新しい新入社員たちにも会える時期ももうすぐですね。忙しいっていうか、本当にもうね、年を重ねれば重ねるほど、一年ってあっという間に感じてしまいますからね。
本当ですよね。もうカレンダーの残りが少ないとかね、思いますよね。 本当に。まあでも
本
ね、だ
当。
から一個一個の研修大事にね、やっていきたいかなと思います。
まずは、研修のスケジュールを書くためのカレンダーとか手帳を、まずはもうそろそろ用意することも考え
そ
な
ろそろ
が
です。はい、そうです。ね、また同じ手帳を、
ら。あ、
用
そう
意
で
しし ま
た
す。
ね。いつもずっと一緒なんですもんね。
そうで
書き
す。
やすいやつ。そうですね。これもう来年もたくさん、それでお仕事のスケジュールが入るといいですよね。
そうですね。埋めていきたいと思います。
はい、今日はもう来年のガッキー先生のスケジュール、新入社員研修のことちょっとね、お伺いしました。ぜひ体壊さないように、年末までもこれからも頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、ガッキー先生、では今回もありがとうございました。
ありがとうございました。